っと心が軽くなるヨガ聞き流しラジオ。
皆さんこんにちは、ヨガインストラクターのみちこです。
皆さんこんにちは、インタビュアーの上野陽子です。みちこさん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、今日はちょっと私の方から、インタビュアーの陽子さんに、ちょっとお伺いしたいことがあるんですけど、いいですか？
はい。はい。お願いします。
陽子さん、若さを保つために、何かしてることってありますか？
若さ、そうですね。まあ、パッと思いつくのは、こう、まあ、洋服とかを、なるべく、こう、まあ、若すぎたらちょっとあれですけど、こう、年相な感じで、でも、自分が好きなお洋服を着て、楽しんだりとか、あとはなんかこう、髪のツヤだったりとか。
あ、ツヤは大事ですね。
大事ですよね。
大事。
だから、なんかそういう外見の面では、すごく私なりに努力はしているつもりではあるんですけど。あ、
素晴らしいですね。女性はね、やっぱり大事ですよね。外見もすごく気にするのはね。
そうですね。ちょっとこう、化粧を、ツヤにしてみたりとか。
いや、ツヤ感のあるものを使うってことですか？
そうですね。やっぱツヤは大事ですよね。
確かに、ツヤは大事。
ツヤは本当年々大事だなと思っていて。で、でも、まあなんか外見は努力してるけど、正直内面から、まあ、ね、食生活とかも自分なりには気にはしているけれども、なんだろう、アンチエイジングのために内面からケアって言われると、あんまりやってないかなっていう自覚はありますね。
ああ、そっか。じゃあ私が今質問した時に、何してるだろう私みたいに、ちょっとこう考えちゃったって感じですか？
はい、そうですね。体験ばっかり気にしてるかもしれない。
まあ、でもそれはまあ、まだ若いからねっていうのもありますよね。
全然です。もう本当に。だから、私から、こう、みちこさんにお会いした時とかも、本当にみちこさんすごい生き生きされて、もうなんか、なんか本当にお若いなって、ずっと思っているんですけれども、なんかその秘訣とかって、あるんですか？
秘訣ですか？
はい。
秘訣は、そうですね。やっぱり、ヨガと呼吸ですね。
やっぱりそこなんですね。
呼吸はすごく大きいと思います。
呼吸か。
なんかその、私たちの体って細胞でできてるって言われてるじゃないですか。
はい。
で、なんか60兆個の細胞が、でできてるって言われてるんですよね。で、その老化っていうのは、要はその細胞の一つ一つが老化していくと、それが老化って言われてるんですね。で、細胞が老化してっちゃうんですよね。で、その細胞を元気にしていくのって、このヨガの呼吸とかって、本当に末端の隅々まで、細胞の一つ一つまで酸素が行き渡るって言われてるんですね。ヨガの呼吸をすると。ヨガの呼吸というか、その呼吸を意識的にやったり、まあ、体を動かしていくことによって、隅々までその酸素が行き渡るので、細胞の一つ一つがすごく元気に活性化されて、細胞がこう元気になるっていうことなんですね。
もうすごいですね。
なので、何かこう特別なことをしているわけではなく、ただこう意識的に、ちょっとこう普段よりも意識的に呼吸をする時間を作って、体を動かしているっていうだけなんですよね。で、なんかアンチエイジングとか、健康長寿の秘訣とかって、酵素っていうの言葉聞いたことありますか？
あります。よくアンチエイジングでは聞きますね。ね、
聞きますよね。で、その酵素の中で、なんか、ちょっと舌噛みそうなんですけど、テロメラーゼっていう成分がね、あって、その成分が、 ヨガとか瞑想の時に分泌されるっていう風に言われてるんですよ。で、酵素ってやっぱすごい体にいいって言われてるんで、そういうね、分泌物が出ることによって、体の中にもすごくそういうことが行き渡っていく。で、まあ、ヨガをすることによって、まあ、呼吸をちょっと意識的にすることによって、細胞も老化を防ぐこともできるし、その酵素の、成分とかも分泌されるので、なので、こう、ヨガをしてたり、体を動かしてる人っていうのは、やっぱりちょっと若々しく見えませんか？
確かに、なんか皆さん本当に生き生きされて、なんかこう、肌のツヤとかもすごいいいイメージがあり
そう
ま
な
す
んですよね。やっぱ体を
ね。
動かしてると、まあ、肌が綺麗になって潤うっていうのは、やっぱり体の中からそういう細胞が元気になるので、肌にそれが肌ツヤに出てくるっていうのもあると思うんですよね。
すご
もちろん
い。
そのね、お肌の生まれ変わりとか、まあ食べてるものとか、ね、そういうものもすごく関わってくると思うんですけど、私はまあ、職業柄、なんかちょっとそういう体を動かすとか、呼吸を意識的にするっていうのをこう大切に、そこだけをちょっとこう気をつけてるだけなんですけど、それによって、ちょっと少しは若さを保てているかしらっていう感じです。
もう少しどころではないですよ、もう。
あとなんか酸化って聞いたことあります？
なんかよく聞きます。酸化すると、やっぱりこう、老化も進んでい
そう
く。
そうそう。で、酸化って、やっぱストレスとかによって、出やすいって言われてるんですね。ストレスを生じることによって、ストレスをいっぱい溜め込んでしまうと、活性酸素っていうのが出てしまって、活性酸素が酸化を進めてしまうんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。活性酸素っていうのは良くない、まあ、要素というか、ものなんですけれども、その、ストレスが出ることによって、活性酸素が出てきやすくなるので、その酸化が進んじゃって、またそれもまた、老けとか、ちょっと、老いとかね、ちょっと、なんでしょう、アンチエイジングとは逆のものに、進んでいってしまうというか。で、その、酸化を防ぐために、いいのは、やっぱ有酸素運動もすごくいいって言われていて、
歩い
まあ、
た
ヨ
り
ガ、
とかですかね。
歩いたりとか、あと、ランニングとかもいいって言われてますよね。まあ、長すぎない、軽やかなランニング。
無理のない運動。
あと、水泳とかも有酸素運動ですよね。一番いいのはやっぱウォーキングとか。で、あとは、やっぱり、ヨガもすごくいいって言われてて、まあ、呼吸と動きが一緒に、こうね、備わっているので、ヨガも最強だっていうふうに言われてるんですね。なので、まあ、有酸素運動プラス、まあ、瞑想とか、ヨガをすることによって、若返りとか若々しい体が、まあ、体の内側から作られていきやすいっていうふうに言われています。
なるほど。すごい、やっぱり究極ですね、ヨガって。こう、アンチエイジングするための究極の方法が、やっぱり、ヨガ。
そうですね。なんかずっと通ってくれてる生徒さんとかも、割とご年配の方とかもいらっしゃるんですけど、皆さん肌ツヤいいんですよ。で、うちの母と同じぐらいの年齢のお客様とかもいらっしゃったんですけど、全然若いんですね。で、やっぱり、細胞が若いと声とかも発しやすかったりとか、目のツヤも違ったりとか、まあ、肌ツヤもいいし、体の動きもやっぱ滑らかなんですよね。出てくる言葉とかもやっぱポジティブワードとかが多い。細胞が元気だとやっぱり、なんだろう、そんなネガティブなワードがあんまり出にくいかなっていうのを、割とずっとそんなことを感じながら、私も日々、ヨガを教えてたりするんですけれども、皆さん元気で若々しい方がすごく多いですね。
例えばヨガを始めるにあたって、 それこそ年齢は本当に関係ないんですね。
あ、もう全く関係ないですね。
例えば、老化が始まった細胞も、まあ、本当年齢関係なく、呼吸とかヨガとかを意識的にやり始めると、やっぱりその、老化して始めた細胞も、やっぱり元気になっていくんです
そうですね。まず、まあ、元に戻ろうとする力が働きますよね。で、維持、まずはこう、維持から始まって、それ以上、こう、老化が進まないように、まずはこう、維持をしていく。そこから、まあ、どれだけやるかにもよるんですけど、あんまりやりすぎて疲れてしまうと、まあ、それはまたそれでね、酸化とかストレスになってしまって、ストレスにならないことがやっぱり大事なので、楽しんでやることがすごい大事ですよね。なんかこう追い込みすぎてストレスになって活性酸素が出てってなったらまた逆効果なので、楽しんで自分なりのペースでやれたら、アンチエイジングに向かっていけると思います。
なるほど。アンチエイジング皆さんね、ヨガと呼吸をね、これじゃあちょっと意識的にやっていきたいと思うので、ぜ
そう
ひ、
ですね。内側から綺麗になるとね、また、最初に洋子さんが言ってたように、洋服とかのね、選び方がまた変わったりとか、
あ、そっ
化粧
か。
のノリとかもね、すごい良くなったりとか。
そうですね。確かに。
私、何回か前の回で、手放すっていうテーマの時に、前ずっとネイルを手に塗ってたんだけど、今はもうネイル手放しました、みたいなお話を。
され
てる
ま
ん
し
ですけ
たね。
ど、爪のツヤとかがものすごく良くなったんですよね。そう、だから、まあ、ネイルを手放したっていうのもあるんですよ。なので、まあ、爪とか髪の毛とか、まあ、そういうのも綺麗になっていきますよね。
そうか、爪とか髪も細胞の一部ですもんね。
そうなんですよね。
じゃあもう本当になんか紙に無駄なお金をかけずとも、自分からいいツヤを出せるようになっていくんですね。呼吸と
そう
ヨ
で
ガ
す
で。
ね。まあでも、それプラスアルファね、いろいろ綺麗に、もっと上から重ねるのも全然いいと思いますよ。
プラスアルファでね、ちょっと。
プラスアルファで
ね。
ね。それもやっぱり楽しみの一つなので、
そうです
そういう
ね。
楽しみを全部奪ってしまうのもね、またストレスにもなるので、そこら辺は上手にこう自分でバランスを取りながらやるといいのかなと思います。
そうですね。ちょっと楽しみながらね、皆さんも一緒に、ちょっとこの後、じゃあワンポイントレッスンで、皆さんと一緒に実践していきたいと思うんですけれども。今日はどのようなワンポイントレッスンになりますでしょうか。
今日は呼吸なんですが、今までも何回か呼吸はワンポイントレッスンに入れてるんですけど、ちょっと自分なりのペースで自然な呼吸を今日はやってみたいと思います。特に腹式呼吸とか胸式呼吸とかは、やらないんですけれども、自分の呼吸を観察して少しいつもより丁寧に呼吸をしてみようっていう、呼吸法というか、そういった、呼吸を感じる時間にね、したいなと思います。
じゃあ皆さんも一緒に実践してみてください。
じゃあ、まず少しこう、姿勢を正して座って、で、お尻が安定した状態で座ってみてください。じゃあ、息を吐きながらゆっくりとまぶたを閉じていきましょう。じゃあ、まずは今自分がどんな呼吸をしているかを少し観察する時間です。観察しているので、コントロールする必要はないんですね。ゆっくり呼吸しようとか思わなくて全然いいので、呼吸の速さだったりとか、呼吸の浅さ、あと吸う息、吐く息の長さの違い、あと呼吸のリズム、あと温かさとか、あと鼻から吸った時のその鼻腔の奥の、感覚とか、少しこうね、自分の自然な状態を観察していきます。 で、この観察がとても大事なので、どんな状態でもいいので、まずは、その自分自身を受け止めていく時間です。はい。なんとなく今の自分のペースがつかめてきたら、特に意識的に、そうですね、いつもより丁寧に呼吸をする時間にしていきます。今吸ってるんだなとか、あ、今息を吐いたなとか、一つ一つの呼吸を丁寧にただただ繰り返してみましょう。そうすることで、呼吸が意識的になっていくので、少しずつ呼吸が深まっていきます。で、また、さっきの自然な状態の呼吸よりも、呼吸の速さだったり、長さやリズムが少し安定してきてるかなとか、ちょっとまた観察もしながら。で、呼吸に意識が向けにくい場合は、数を数えてみるといいですね。吸って、吐いて。これを1カウントとして、カウントしていくと、少し呼吸に意識が向けやすくなっていきます。で、カウントしている方は、10カウントぐらいしてみると、少しだんだんと呼吸が落ち着いてくると思います。はい、これを1日の中で少し朝でも夜でも、ちょっと何回かやってみると、はい。とても体の中にもいい成分が、はい。分泌されて、若返りにもつながっていけるかなと思いますので、意識的な呼吸ですね。なんとなく過ぎ去っている呼吸ではなく、ちょっと意識的に呼吸をする時間を作ってみると、おすすめです。
ありがとうございました。すごく、メンタルもスーッとなって、瞑想に近い時
そうで
間
す
でした
ね。
ね。
で、呼吸意識的にしていくと、そのまますーっと瞑想に入っていけるんですよ。
ああ、そうか。
そう、瞑想ってやっぱりね、いきなりはできないので、実はこう、呼吸にちょっと意識を向けながら、洋子さんそのまま瞑想に入っていけそうでしたもんね、今ね。
今、ちょっと入ってまし
ス
た。
ーッとね、入っていきかけてましたよね。
はい。
そうそう、そういう感じで自然と瞑想に入っていけると、またあの、胃に酵素が体の中にこうね、じわじわと現れてくるので、はい。ぜひぜひやってみてください。
いいですね。気軽に
う
できま
ん。
すね。
そうですね。はい。
ぜひぜひ皆さんも取り入れてみてください。
はい。
では最後に、みちこさんからお知らせがございます。
はい。お知らせは、朝ヨガオンラインレッスンをやっています。月、木、金と週3回、朝8時30分から25分間やっています。はい、こちら朝の、お目覚めヨガということで、朝、そうですね、3、4分ぐらい最初に呼吸を整えてから体を動かしていくので、すごくいい習慣になってますので、はい、ぜひこちらの方もお待ちしております。
詳細は、ポッドキャストの説明欄にあります、みちこさんのウェブサイトからチェックしてみてください。さあ、本日はアンチエイジングについて教えていただきました。みちこさん、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。